石川市長のまさに一言。この番組は西川雅人旭川市長が旭川市のさまざまな話題や市政情報を紹介します。
こんにちは、西川雅人です。この時間は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから私西川雅人がお送りいたします。皆さんどうぞお付き合いください。
皆さんこんにちは。西川市長のまさに一言。この番組は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオからお送りします。西川市長どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日も私伊藤彩がお相手をさせていただき番組を進めてまいりたいと思います。さて西川市長、気温が上がり季節はすっかり夏になりましたね。
そうですね、少し前までは肌寒いと感じる日もありましたけども、最近急に暑くなった気がします。
旭川では25度を超える夏日が増えて最高気温が30度以上となる真夏日も観測されました。
はい、気温の上昇とともに食中毒の危険性が増します。また7月から8月にかけては熱中症になる人も増えてきますので、体調管理には十分注意してください。
暖かくなった陽気に誘われて外出したい気分になりますが、まだ自粛が必要でしょうか。
はい、旭川市では新規感染者が一人も確認されない日が続くなど、感染者数は減少傾向にありますが、ひとたび気を緩めてしまうと感染拡大につながる恐れもあり、今も予断を許さない状況が続いていると考えています。5月16日から1ヶ月以上続いた緊急事態宣言は6月20日に解除されましたが、北海道には新たにまん延防止等重点措置が適用され、旭川市は経過区域に指定されました。市民の皆さんには感染拡大リスクを回避できない場合、不要不急の外出や移動を控えていただきますとともに、飲食店等の皆様におかれましては営業時間は午後9時まで、酒類の提供は午後8時までとしていただくなど、感染防止に向けご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
市内でのコロナワクチンの接種状況はどうでしょうか。
はい、6月21日時点で、最低でも1回ワクチンを接種した人数は医療従事者の方を含めて 48,731人になっております。市内に65歳以上の方は約11万7000人おりまして、現在接種を希望される65歳以上の皆さんにワクチンができるだけ早く行き届くようワクチンの接種を進めています。
少しでも早く市民にワクチンが行き渡ることを期待しています。64歳以下の方の接種はどうなりますか。
はい、年齢の高い方から順に接種券を発送し、基礎疾患のある方を優先して予約を受け付けます。まず60歳から64歳の方には7月2日に接種券を発送し、基礎疾患のある方の予約を7月13日から、基礎疾患のない方の予約を7月20日から受け付けます。次に16歳から59歳の方には7月16日に接種券を発送し、順次予約を受け付けます。こちらの方々についても年齢および基礎疾患のある方とない方で予約開始日が異なります。詳細につきましてはホームページなどでお知らせしていきます。
来週からは60歳から64歳の方への接種券の発送が始まるんですね。 接種会場はどこになりますか？
はい、これまでイオンモールでは土日だけしか接種会場の開設をしていませんでしたが、イオンモール旭川駅前では6月21日から平日の接種を開始しておりますし、イオンモール旭川西においては木曜の午後だけですが、本日24日から平日の接種を開始しております。また6月28日からは地場産センターに接種会場を開設し、さらに接種のスピードを加速化していきます。
さて、番組の後半は教えて西川市長、市民の皆さんからのご意見やご質問を西川市長に答えていただきます。それでは早速60代女性の方からのご質問をご紹介します。新型コロナウイルスに警戒する日々を過ごしていますが、災害についての警戒も必要だと感じています。3年前の北海道胆振東部地震では、旭川でもブラックアウトが起き、店頭からは食材や水がなくなり、大変不安な思いをしました。そのため災害時にどのように行動したらよいのか教えてほしいです、とのことでした。それでは西川市長、お願いします。
はい、北海道胆振東部地震のような大規模な地震はまたいつ起こるか分かりません。そして例年6月から9月は大雨や台風の上陸に伴い洪水が発生する危険があります。万が一の時に素早く行動するためには、避難行動の確認など日頃からの備えが重要です。
避難行動の確認とはどのようにしたらよいですか？
例えば大雨や台風による洪水時の避難行動については、平成31年に全国配布された洪水ハザードマップをご確認ください。洪水ハザードマップは市のホームページでも公開しています。
いざという時にすぐに避難できるよう、近隣の避難場所や避難経路を覚えておくことが大切ですね。
はい、いざ災害が起こってからでは確認する余裕はありませんので、事前に確認しておくことが重要になります。またあらかじめ備蓄品を準備しておくことも重要です。
備蓄品というと懐中電灯などでしょうか？
はい、そうです。懐中電灯や携帯ラジオのほか、缶詰や飲料水などの食料品、衣類、タオルなどの衛生用品、現金通帳などの貴重品、風邪薬やお薬手帳などの医薬品などです。これらはほんの一例であり、この他にもたくさんあります。
緊急時にこんなにたくさんのものを用意しようとすると、避難が間に合わなくなりますね。
はい、緊急時に素早く避難するためにも日頃からの備えをお願いします。また今年5月に災害対策基本法が改正されたことに伴い、市が発令する避難情報が変更となりました。詳細については旭川市防災課のホームページを確認していただくか、防災課まで直接お問い合わせください。
西川市長、ありがとうございました。さて、本日の番組も終わりに近づいてきました。それでは西川市長、最後に市長への手紙の応募方法について教えてください。
はい、旭川市では市民の皆さんの声をまちづくりに生かしていくため、市長への手紙を募集しています。まちづくりに関するご意見やアイディアなど、すべて私が読んで内容を検討し、できることから市政に反映していきます。郵送、ファックス、旭川市ホームページで受け付けておりますので、たくさんのご意見をお寄せくださいますようお願いします。
西川市長のまさに一言。この番組は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから西川市長と私伊藤彩がお送りしました。次回は7月22日木曜日、時間は同じく午後4時からお送りします。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。